解体者の夜ヘルス。
平木司は俺の嫁、井平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
立ち帰り、ヤシナ組、三浦麻さんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということでですね、もう8月になったということで、
あら、夏だー。
はい梅雨明けたんですかね。どうなんですかね、梅雨は。
さすがに明けたんじゃないですか。
もう明けたのかな。まだね、ま、ギリ今日は7月ですからね、収録では。
そうですね、まだ明けてはないですね、多分。
はい。でですね、まあ、8月になりましたので、8月のその14日金曜日に、はい、二次元再退社の夜のライブストリームボリューム3がですね、はい、開催されるということでですね、おそらくもう、なんでしょう、専用ページみたいのもできてると思いますので、また皆さんタイムシフトをですね、ぜひ予約してください。
は
い。今回、一週間見れるように、するつもりですので、ぜひぜひよろしくお願いします。20時から22時まで、22時までということでですね、頑張りたいと思いますので。
延長はありで。
はい、延長はありで。はい。
ただ、今回のやりようによってはもう、三平さん MC 降格全然ありますから。
確かに、確かに。もう前回の失態は普通にもう自分でびっくりしてたもん。
本番中
ならまだしも。
本番中、ただただびっくりしてましたもんね。
そう。ええー、だって。まあ、そんな感じでですね、8月14日。よろしくお願いします。ということでですね。はい。では、まあ、今期のアニメの話からということなんですけれども。
はい。
はい。
はい。そうですね。私、今期と言いつつも、まあ、今期には間違いないんですが、先週も言った通りですね、はい、ちょっとこれだけは一回触れておかないとということでですね、はい、一応再放送、今期の再放送からですね、はい、ちょっと、ナンバー24という作品のあるキャラのことをちょっと語らせていただきたいんですけれども。
24なんですね、はい、あれね。
そうですね。
そうだったん
ですね。
24ですね。24だと勝手に思っちゃ
う、はい。俺もそう思って
た。うん、24ですね。
なるほど。
はい。ということで、まあ、このアニメどういうアニメかというと、まあ、大学のラグビー部の話なんですね。
はい。
はい。で、まあ、主人公の、夏沙くんというのはですね、まあ、エース候補だったんですけれども、バイク事故でですね、選手生命を絶たれてしまいまして。
ほう。
で、入院とかしてて結局留年するんですね。まあ、2年生だったんだけど、また1年生という形で。でも、そのラグビー部にマネージャーとして復帰するっていうのが、まあ、主軸の話になってるんですよ。
はい。
はい。で、まあですね、まあ、そういう話があるんですけれども、僕はちょっとこの第1話でですね、ちょっと久々にこれは衝撃の出会いをですねしてしまいましてですね、はい、でまあその夏沙くんと後輩なんだけど同学年になった真白優くんっていう子がいるんですけれども、うん、まあ、可愛いんですよ、はい、この子が、まあ、パッと見も可愛いんですよ。
パッと見も、はい、
もう聞いてよ、本当可愛いんだってこれ。
ラグビー部でしょ。
うん。で、まあ、もともとそういうラグビーの経験はなかったんだけれども、その、まあ、大学でラグビー部デビューするわけですよ。
はい。
で、練習中にで倒れちゃうわけですね。
うんうん、
で、これがマネージャーのその、夏沙が病院に連れて行くと、まあ、貧血と胃潰瘍だと。
ほう。
うん。で、これがまあ、栄養不足とストレスが原因なんですけれども、やっぱりこう、もともと運動の素養あんまなかった子なんで、練習して疲れちゃうと、はい、食欲もなくなったりとかして、うんうん、で、それでまあご飯あんま食べれなかったっていうので、まあ栄養不足で貧血で、その胃潰瘍っていうのはちょっとやっぱりその練習についていけないっていうことの、ラグビーこんなに好きなのに練習ついていけないっていうことのストレスが原因だったんですね。はいはい、うん、はい、でこのゆうくんっていうのは高校の頃にその夏沙がラグビーのプレーをしてるのを見てですね。で、憧れて、うん、で、同じ大学に入学して、まあ、ラグビー部に入ったって経緯があるわけですよ。
はい。
で、結構その病院で二人で会話するんですね。で、いろいろこう悩みを、こう、その、まあ、憧れの夏さんにこう話すんですけれども、で、うん、まあ、結果そのラグビーをやめようかどうかみたいなことを悩んでるんですけれども、 その、はい、夏沙くんはラグビー好きかって聞くわけですよ。うん。うん、で、僕は好きだよと、まだラグビー。ラグビーはできなくなったけどって。うん、で、はい、これは他人から見たらかっこ悪いかもね。でも、なんかラグビーにこうしがみついてるみたいで、まあマネージャーとしてラグビー部復帰して。
うんうんうんうん、
でも、それがかっこ悪いからってラグビーを好きだって言えないのは、ラグビーより自分の方が、大切ってことだから、僕はかっこ悪くラグビーを好きだって言い続ける、僕をかっこよく思うんだよね、みたいなことを言って、で、うん、真城くんがまたそこでハッと気づくわけですよ。だからプレーしなくてもラグビーが好きっていう、でいることはできるっていうことで、で、うん、改めて僕もラグビーが好きですってこう、ゆうくんが答えて、で、ゆうくんもマネージャーに転向するみたいな流れなんですよ。
おー。
うん。でもやっぱりマネージャー転向したら結構そっちのスキルは高くて、うん、なんかいろいろこうラグビー部のためになる、なんかパソコンとかも詳しくて、アプリとか作ってなんかみんなにすげーとか言われるような感じになるんですけれども。
はい。
でもちょっとここでね、ゆうくんがね、ぶっちゃけ可愛かったのがですね、病院に行こうって言われた時最初、ね、断るんですよ。はい、いや、大丈夫です、みたいな感じで。で、みんなより練習しないと、今だってついていけてないんだから、練習抜けちゃうともっとついていけなくなる、みたいな感じで。
はい。
で、その時に、夏さんが、今から先輩に可愛がられるコツを教えるね、みたいなことを言うわけですね。
うん。
で、結構夏さくんっていうのは少々こう、作詞なところがあって、先輩転がしな一面もあるんですよ。その、年上から。まあ、可愛がられたり、あとはちょっとこう、うまくコントロールしたりみたいな。
うん、
で、この言葉を繰り返すだけでいいから、つって、マジですか？さすがですね。勉強になります。あと先輩にどっか行こうって言われたら、いいんですか？めっちゃ行きたいです。これを、繰り返すだけで先輩には好かれるからね、みたいなことを言って、で、まあ、復唱させて、で、病院で、とりあえず、じゃあ戻ろうかってなったときに、なんか、ゆうくんもほっとしたのか、お腹が鳴るんですよ。今まで食欲なかったのが。うん、でそこでちょっと、あって感じで、まあ、頬をあからめるっていう、可愛いポイントもあるんですけれども、で、そのときに、その時に、うどんでもじゃあ食べに行かない？お腹に優しいから、っつったら、やっぱりちょっとゆうくん真面目なんで、うん、じゃあ一度戻ってキャプテンに報告してからみたいなことをこう言いかけるんだけど、その、夏さんが、あれさっき言ったでしょ教えたでしょって言ったら、はってそこで優も気づいて、うん、めっちゃ行きたいですってこう言うのね、うん。
はいはい。
それがすげえ可愛かったって話。だから見てって話。
それを、
う
ん、
そうそうそう、それをしたかったって話。
ラグビー部が腹減って赤面って、すげえことだよ。めっちゃ飯食うイメージだもんな。
そうそうそう。昔のカップ焼きそばのね、CM とかでなんかね、イメージだもんね。ラグビー部が出てきて。
スーパーカップと丼飯食う人たちでしょ、ラグビーなんて。
そうそうそうそうそう。いやでも本当ゆうくん可愛かったんでですね、再放送ですけどずっと追っかけていきたいと思ってる次第ですわ。はい、はい、ということで僕はまあナンバー24、ま、ナンバー24っていうより真白ゆうっていうキャラのことをちょっと言わせていただきましたけれども
はい、
はい、ということで、
じゃ あ私は、はい、私はまあまあ再放送ではないんですが、
はいはい、
もうようやくだなっていう嬉しさで話したいのが放課後堤防日誌の、とうとう4話を見ることができたことにもう嬉しすぎて。はいはいはいはい、
なるほど。
だから前期では3話でストップしてたわけですからね。
はい。まごちを料理して終わってたんですけれども、うん、あの部はもう廃部になったのかと思ってましたけれども。
ならねえよ。テレビでやんないから廃部になったと思ってた。はい、
キューブで
しょ。キューブだったんだよ。
うん、キューブもしてないからね、ゲーム
なんか誰かタバコ吸ってたのかな。
そうね、
吸うか。吸うか。
3回 ヶ月禁止。
あの部長は吸ってそうだもんな。
吸わないよ。
いや、まあ見事復活といいますか、もう4話、もう始まりまして、まあ、4話は、まあ、あの、ちょっと、まあ、釣りにも慣れてきたところで、その、ウェアを買いに行こうっていう、お買い物会みたいな感じでして。で、まあ、あの、お小遣いを前借りして1万円ぐらい持ってきて、その、可愛いウェアがあったら欲しいと。その部長が、その、着てるのはもう、ほんま、おっさんが着てるやつやから、そんなのは嫌だと。
そうそう、下級生にめちゃくちゃ不評だったんだよね。
はい、女子高生がそんなん着るかっていうやつなんですけど、で、まあ、そう、ちょっと、電車乗って行った、大きい釣り具屋さんに行けば、ちょっと可愛いウェアも売ってるよっていうので、うん、じゃあ行こうかと。まあ、帽子も借り物だから、自分で買おうっていうことで、うん、まあ、お小遣いを前借りして、買いに行く、うん。で、意外とその女子の可愛いウェアは高すぎて、
うん、
一着2万円とかしちゃうから、
うん、
これは買えないなって言って諦めてたんですけど、まあ、50% オフのアウトレット品みたいなのを見つけて、うん、でそれでちょっと可愛いのがあって、
うん、
それだったらまあギリギリ買える、
うん、
でもまあこれ買ってしまうと、帽子はもう予算的に買えないっていうのがあるんですけど、うん、でももう周りの他の3人から、買っときなよと。もう次来たらもうなくなってるかもしれないからって、うん、じゃあ帽子は今度でウェアだけ買おうって言ったら、電車で乗って買えてよかったねって言ったところで、夏美がその欲しが、これに欲しいって言ってた帽子をプレゼントするってい
う
のがありまして、
うんうんうん、
で、まあ、ああ、いい話ってなってたら、実は夏美はその帽子を与えたことによって部活やめんなよっていう意味を込めていたっていうので、電車のちょっと引きの絵で、もう夏みーっていう、くっそ平和な話。
平和。平和。釣りは平和なんですよ。
もう、ほんと平和。
うん。
でもあのアニメのやっぱりね、うん、俺すごくいいところが、
うん、
ちゃんと、そのまあ、あの部活って、そのまあ、堤防で釣りをして、釣れた魚を美味しくいただくっていうルールみたいなのがあって、はいはいはい、
そうね、うん、
それをちゃんと自分でとどめを刺しなさいっていう、うん、釣った人が捌くのがもう礼儀だと、うんうん、命をいただくことだっていうので、
うん、
そこが俺なんかすごい素敵だなと思って、
ね、ちょっと食育的な側面も、
そうですね、うん、はい、でまあ4はイカなんですけど、
うん、
まあ、イカってあの、ま、とどめ刺すとあの、色が変わるっていう。
はいはいはい。
はいはいはい。
そうそうそう。それもちゃんと細かく、あの、描かれてて。僕 YouTube で暇な時たまにめっちゃ見てまうんですけど、あの、イカ、イカ殺す動画。
違うよ。
さばく動画ね。
イカだから、さばく動画ね。さばいて食べる動画ね。なんか違うな。今日どうした俺が可愛いって言い過ぎたから。
いや、土井さん、いつも通りだと思います。
通常運転。は
い、いや、でも早くね、あの、だから、まあ、復活して、
うん、
エンディングテーマでなんか、顧問っぽいような人出てくるじゃないですか。
うん、うん、うん。そうね、まだ出てきてないもんね。
まだ出てきてないんで、
うん、
いつだろうって。あのアニメ、予告編が、浜辺を遠目から撮るだけなんですよ。ネクストっつって。
はいはいはい。
もう何を釣るかも教えてくれないんで。
だから顧問が出るかどうかも教えてくれない。
何も教えてくれないんで。もう次が楽しみでしょうがないですね。
うん、ねえ。でも、大野先輩ってさ、ふと思ったんだけど、はいはい、割と近年で珍しく、まあ、うん、メガネっ子なんだけど、その、目を見せないメガネっ子って近年あまりない感じしません？あのレンズでの、まあ、光というか、あれで、
はいはいはいはい、
素顔がちゃんと見えないってキャラって、意外と、うん、なんかね、あまり昔は多かったじゃないですか。
うんうん、
メガネを外したら美人っていう演出のためにこう、
ね、
なんか割といいなって思いますね、あの感じのメガネ。
ね、うん、ね、ね、メインどころでね、あれって、
うん、なん
か。あれですか、弁蔵さん以来ですかね。
そうそうそう。いや、もうちょっと、もうちょっといたんじゃねえかな。
あいつメインか準レギュルフェン。
メインで目が見えないメガネといえば弁蔵さんからの大野先輩じゃないですか。
全然関係ないけど弁蔵さん今考えるとやばいよね。
やばい。
浪人生で友達小学生で。あれ事案でしょ。
いやこれ全然関係ないほどけどこれしなきゃいけない話ですよ。
弁蔵さんやべえ説。弁蔵さんやべえ説ある。部屋に招いちゃったりしてんだもん小学生。
ですよね。
南浪でした
っけ。そうそうそう。
南浪でしたっけ。
南浪だっけ結構。
南浪でも三浪。
二浪三浪とかそんくらいの、ね、あれだったと思う。
イメージ
一浪くらいじゃなかったよ。
うん。
うん弁蔵さん違うですよ大野先輩の話ですよ
そうですよ
なんでまたなんでハッシュタグまた弁蔵さんつけちゃいそうな流れだったのこれ
いやつけなくていいですよ誰が今ハッシュタグつけてるかその
誰が探すかっていう弁蔵ハッシュタグをまあでもちょっと大野先輩はいいなうん、うん
そうですね。あの、はいはい、でも、いつか出るんですかね。やっぱ撮るのかな。
素顔、撮りますかね。
はい、
でも、どうせ美人なんでしょ間違いなく。あんな背も大きくて、胸もでかくて。
でも、あれじゃないですか。バイクの、何でしたっけ先輩。
ライム、ライム先輩だったっけあの爆音でしょ
そうそうそうそう、うん、そうそうそう、はいはい、結局ヘルメット取らないまんまでしたもんね、
う
ん、あれはやっぱり幻想が湧きますよ、
うんうん、
だから取らない可能性もでも全然あるんですよね、
う
ん、
いいね
確かにいいですねその方が妄想も
いい
ですよ、うん、ちなみに今ちょっと調べてみましたけども、うん、弁蔵さん六道だし
調べてんじゃないよ。調べてんじゃないよ、弁蔵。六郎やばいな。
25歳で小学生と遊んでます。
遊んでるってことですね。
もうダメでしょ。ダメでしょ。あの頃でもダメでしょ。
いい大学に行きたいから。頑張ってるから。
とはいえ六郎でしょ、はい、やべえな、弁蔵。
やべえ、ほんとやべえ。
はい、
25で学ランですからね
だから6年間ずっと学ランしてるってことでしょ高校卒業してからまずいよ時代背景考えてもおかしいもんあんないやー素晴らしいちょっと弁蔵さんが今大注目じゃあ、はい、松崎さんいきますか
はい、わかりました。はい、じゃあですね、これね、これなんだこれって思ったんですけど、
うん、
デカダンス。
ああ、はいはいはい。
見てないや。
あのね、僕まだ2話しか見てないんですよ。うん、
はいはいはい。
現時点で。で、うん、今4話、5話ぐらいになってる
かな。そうね、4話5話だと思いますね。うん。
1話のとりあえず説明をするんですけど、とりあえずは。
うん、
はい。
うん、
デカダンスっていうのがなんか移動要塞みたいな感じなんですよ。
ああ、うん、はいはいはい。
みたいなところからなんか、人間が昔なんか9割ぐらいその、うん、なんか未知の生物に攻められて、
うん、
あのいなくなってしまって残りの1割がその要塞の中で生き延びてるみたいな。
はいはいはい。
でたまに敵が来るからそれをまあ、あの進撃の巨人みたいじゃないですけど、あん
な
背負ったりして戦うみたいな。
とね、装備もなんかね。
そう、だからアクションシーンとかめちゃめちゃすごかったんですけど。
うんうんうん、
で、主人公なのかな、女の子が小さい頃、うん、なんか、その外に出てったところをモンスターに襲撃されて、うん、確かお父さんを亡くしてるのかな、
それ。亡くしてますね。うん。
で、片腕がなくなって、まあ、義手みたいな感じのをつけてるっていう女の子が、うんはいはい、まあ、なんかその、デカダンスの中の、なんか、孤児院みたいなところを卒業して、うん、でも私もその、戦う人になりたいみたいな感じで、行くんだけど、
うんうん
うん、やっぱ、心身ともに健康でなくてはならないっていうのがあるらしくて、その、戦うに、
うん。
だから、なんか、 なんかそのデカダス、要塞をなんか掃除する係みたいなところに回され、
うんうんうん、はいはい、外壁をね、なんかこう、
あ、そうそう、
うん、
敵がぶつかったあの跡をなんかこそぎ落とすみたいな、
うんうんうん、
はいはいはい、
そういうのに当たされるんだけど、そこの組長って呼んでるんですけど、その子は、
うんうん、
組長がなんか実は敵が攻めてきた時なんかその武器みたいなのを持っていざという時はなんか戦える組長だったみたいなところで1話終わるんですよ。
うん、
はいはいはい。
で主人公の女の子を助けたみたいな感じになるんですけど、
うん
うん、
あで、あ、1話の厳密の一番最後の方にその映像をモニターで見てる、
うん、
なんかね、ウゴウゴルーガのあの CG のキャラクターみたいなあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
たちがなんかその映像を見てるところで終わるんですよ。
うん。
どういうことと思って。
うん。
で2話見てみたら、
うん、
その1話でやったあの戦ってる世界が、
うん、
その何ていうんですかね、ゲームの中の世界みたいなこと。
うんうん。
へえ。
で、多分その外の世界ではそのウゴゴルーガの CG みたいなやつがゲームにログインして人間としてその世界で活躍するみたいな、敵を倒すみたいな、敵を倒すとなんかランクが上がっていくみたいな、
うん、
逆サマーウォーズみたいなこと。
あ、でも本当そんな感じです。
まさにそんな感じ、うんうん、
で、そうしてる中で、まあ、あのその組長って言われてる人にはなんかちょっと過去があってみたいなのが2話でもう明かされるんですけど、
うんうん、
その中でさっき言ってたそのお父さんを亡くしたその片腕義手の女の子は、うんうんうん、
夏目ってやつかな。
あ、そうです、夏目は、うん、その存在がシステムにありませんと、
うん、
ほう、
だから、うん、いわゆるその世界ではバグとなる存在で、
うん、
はいはいはいはいはい、
だからこの子は一体何者なんだろうっていうようなところから多分今後話が進んでいくんです。
は
い、
うん、
これなんでしょう、
すごいな、
めちゃめちゃすごかったですね。
2話びっくりしたよね。何が始まったのみたいな感じで、あれ前回のあれどうなったのみたいな、一瞬追いつけなかった頭が。
そうそうそう、
うん、
なんか前と全然違う話始まったのかなって思いましたもん、僕。
あ、そうそうそうそう。
そうだよね。
作風が違うもんね、今、その。
そうそうそう、キャラで
全く
違うんですよ。
そうそうそうそう。
だから本当にそう、本当にその、どうされてる、サマーウォーズのアバターが外にいて、
うん、外にいてってことだよね。
そうですね、人間が、人間の、姿を知っている、まあでもアバターなんですけど、いて、
うんうんうんうん、
でも、その中にも、でもそこは説明によると仮想空間ではなくてユーラシア大陸って言ってるんですよ。
へぇ、うんうん、そっか、
うん、
だから、その中にいる人間の中には本物の人間っていうものもいるっぽいんですよね。だからね、設定がね、まだまだ全貌が明かされてない状況なんですよね。
なんかもしかしたら、もう一回転くらいひっくり返りそうな設定ではあるよね。なんか、
ありそうですよね。
ね、
うんうんうん。
で、これね、何が問題かってね、
うん、
これまあ東京に住んでるからかもしれないですけど、
うん、
これね、裏番組にね、グレートブリテンダーが入ってるんですよ。
あ、
おお。
曜日とね、時間がね、水曜の深夜に変わってんすよ。うんう
ん、あ、だからか、俺、ちゃんと撮れてなかった気がすんだよな、一応。
あー、そっか、ぶつかっちゃってるんだ。
うん。
20分ぐらい重なっちゃってるんですよね。
うんうんうん、そっかー。
だからね。
血はダブロクできるから、かろうじて両方撮れてるね。
俺、だからね、グレートブリテンダーをもう、ネットフリで見ようかなって思ってたんですよ。
あ
ー、こっちを撮って。
うん、あ、そっか、それだと、もう、先まで配信されてます
もん
ね。
そうそうそうそうそう。
また、グレートプリテンダーも面白いからな、
あれ。ねえ、あれ面白いっすよね。
困っちゃうよ。
最高ですね。
おう、
だからその、なんでしょうね、あ、ドラマにでも、ドラマにもできそうなアニメのグレートブリテンダーと、アニメでしかおそらくできないだろうなっていう、こうデカダンスが同じ時間で被ってるの、なんかすごいなって思いましたね。
あれはやっぱ多少でも時間ずらせないもんなのかね。
本当ですよね。
報道協定結んでさ、なんか、ね、アニメくっつけないっていう。
うまくやってほしいな
ぁ。ねぇ。
まあだから本当配信とかあって本当に良かったですよね。
まあね、あ本当そう。そう
だよね、今は、うん。やっぱもう配信でフォローしないと、ね、撮れなかったりとか。
もう無理ですね、やっぱ、うん。
そういうのはね、あるからね。
うん。
さあ、じゃあ今日はこんな感じですかね。
そうですね。
とりあえずは、はい。はい。了解しました。じゃあ、まだね、あの全然触れてない作品もあったりして、それこそ今日もグレートプリデンダーとか、割と初めて触った感じがあるので、また次回もですね、いろいろこう見ていきて、はい、見ていって語っていきたいと思うんですけれども。
はい。
プリデンダーか。ずっとプリテンダーって言ってましたね。
プリテンダーですね。はい。じゃあですね、この後、B パートはですね、ちょっと久々に、なんか、お題決めた、キャラトークをしたいということでですね、今回は、はい、好きなおじさんキャラを語ろうというのをやってみたいと思いますので、皆さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
好きなおじさんキャラを語ろう。
イエーイ。
はい、はい、ということでですね、
はい、
前半戦で可愛い男の子の話をした僕の口から好きなおじさんキャラを語ろうってどんな番組だってい
うか、
や
まさにもうまさにもうその通りみたいな感じなんですけれどもですね。
いやいや、まあ、はい、もうベンゾーさんの話しちゃったんで、もう
まあ確かにね、
もうベンゾーさんの話出てますからね。まあということでですね、ちょっとなんとなくこう、はい、おじさんキャラをちょっとこう語ろうみたいな感じになってましてですね、
はい、はい、
ちょっと時間の許す限り自分の好きなおじさんキャラをちょっと我々のおっさんズラブみたいな感じでですね、ちょっと語っていきたい感じ、う
ん、ね、これね、はい、またね、おっさんガチ勢の人とかがいて、
あ、なるほどね、
これね、前に、うん、まあ出てくるのかどうか今日は、例えばタイバニの、
はいはいはい、は
い、いるじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、
とかを、おじさんだけどかっこいいよねみたいなこと言ったら、いや、あの程度はまだまだおじさんのうちには入りません、う
ん、あ、なるほどなるほど、
言われたんですけ ど、ね、そういうことじゃないから俺らの、
そういうことじゃない、そういうことじゃない、そういうことじゃない、
そうそう
そう、
そういうガチな感じのことじゃないから、
うん、
はい、もっとファンタジーとしてのおじさんを語りたい、
そうそうそうそう、
はい。じゃあですね、私から、まあ、時間の許す限り、順繰りでいきたいんですけど、じゃあ、ちょっと、名前が出たんで、私、タイバニの、はい、カブラギ T 小鉄。
あ、小鉄の、はい。
はい。なんか、正式な年齢出てなかったですけど、ちょっと調べたら、40ちょい手前くらいの感じらしいですね。
確かなんか、ある、うん、一応設定はあるらしいんですよね。
はいはい、はい。
まあ、だって、娘があの年齢だもんな。
そうですね、一人娘で。何歳だったっけな、9歳とかだったかな。
うん、うん、
うん。カエデちゃんですね。あ、まあ、その、対話に行って、その、なんですか、ヒーローの、まあ、はい、作品じゃないですか、ヒーローがテーマになった。で、なんかこう、小鉄っていうのは、こう、活動が裏目に出る感じの、ちょっと崖っぷちヒーローみたいな感じで言われてまして、うん、で、なんか人助けるたびに、こう、結果建物とか壊して、でもなんか性格は割とポジティブで前向きなんだけど、うん、ちょっとこう、時折にじみ出る哀愁みたいなのがいいなって思って、
ね、ありますよね、
うん、だって結構台場に行ってそのみんなでヒーローがこう救助活動とかするんだけど、そのランキングみたいのがあるっていう世界じゃないですか、
はいはい、
そ
う、なんかスポンサーがついててね、
そうそうそうそう、こてつがやっぱこうちょっとまあピークも過ぎてて、あのなんかメンバーの中だとやっぱちょっと年齢が割と上目の感じで、
そうですね、
なんかそうですよね、
結構そのピークが過ぎてるみたいな言われ方も確かしてたんですよね、まあ、本当におっさんっていう感じで見られてて。で、
リアルか昔からいるっていうね。
そうそうそう。リアルなのが、グッズが売れ残ってるっていう、ちょっと、リアルなとこがあったりして。で、なおかつ、そのさっき言った一人娘の楓ちゃん ていうのが、お父さんはヒーローやってること知らないんですよ、こてつが、
うんうんうん。
で、結果、ほら、ヒーローやってるから、約束、会う約束をした日に会えなかったりして、
はいはいはい。
何なの、お父さんみたいな感じで、ちょっとこう、微妙な年齢の頃になってるから。
うんうんうん、
で、なおかつ、その、こてつの相棒であるバニーが、
はい、
まだそんなにこてつとバニーがこう打ち解けてない頃に、確かその、カエデちゃんがバニーのファンになっちゃうんですよ。だなんか、
バニーってか、バーナビー。
バーナビー、
ね。あ、バーナビー、ごめんなさい、バーナビーの。
は
い、
まあ、う
ん、まあ、そういう部分でちょっと哀愁みたいのが、にじみ出るのがいいな、みたいな感じで。で、
はいはい、
なんか奥さん亡くして、そのカエデちゃんが一人娘
で
いて。でなんか6年経っても結婚指輪外さなかったりっていう、ちょっと身持ちの硬さみたいなとこも。そこがちょっとやっぱこう、まあ、おっさんだけれども、ちょっとこう、うん、いいかなって思わせるような。
いやー、かっこいいっすよね。
い
や、
渋いよなー。かっこいい。ほんとかっこいい、あの人。
結構、まあ、その、あんまね、こういうこと、ガチ勢が聞いてたら、またちょっと、むむって言われるかもしれないですけど、うん、まあ、いわゆるカップリング問題もあるじゃないですか。
はい、
その、対バに行って、うんうん。結構俺は、最終的にはちょっとそのマイナーカップなんだけど、うん、こてつと折り紙サイクロンっていう、いわゆる、
そうですよね、
トラ折りっていう、なんか、
折り紙好きだ。そうそう、折り紙好きな
んだよ。
うん、僕折り紙好きなんです。で、なんかね、折り紙会の時に、その折り紙サイクロン、イワンってやつが、まあ、過去にいろいろあって、ティーローの時は割と、なんか、明るめの感じの印象なんだけれども、そのイワンの素顔になった時はめちゃくちゃネガティブなんですよ。なんかいろいろ気にしてたりとかして。
うん。
で、でもなんかこてつに対してちょっとシンパシーみたいな感じがあって、なんかその、折り紙会の時にその辺も吐露したりして、で、こてつになんか励まされてね、で、なんか好きだったのが、俺の記憶だとね、なんかイワンを頭くしゃくしゃするシーンがあるのよ。よくやったな、みたいな感じで。頭撫でる感じで。それがすごく、いいなって思った記憶がありますね、なんか。うん。いや、だからちょっとやっぱ小鉄は、なんか俺の中では分かりやすく、おっさん。
はいはいは
い。可愛い部分もある。
そうですね。
なんか、で、渋みもあるおっさんって感じのキャラで好きですけどね。
僕、タイバニのカップリングだと、トラウサとウサトラで、うん、ずっと迷ってて、どっちが好きなのかで。うん、で、どっちにも公平なジャッジをしないといけないって僕勝手に思ってたんで、うんうん、同人誌、例えば虎の穴とか行くと、虎うさの同人誌買うと、絶対うさ虎の同人誌も買わないといけないっていう。
なんか、平等に行かなきゃいけない。
そう、同じ数だけ買うっていう風に決めてました。
もうそれは辛い、自分ルール決めたな、過酷な。
ね、
でもね、
結構そうっすね、その。
そうですね。
うん。
コテツとね、だからブルーローズの絡みもいいんだよな。
あ、いいよね。
ノマカプもいいですよ。うん、やっぱ対話には、うん。俺は結構ね、トラウサだったのよ。割と。
はいはいはい、
なんかね、たまに俺あるんだけど、不女子の王道では、うん、受けなキャラなんだけれども、
う
ん、俺目線だと、どっちかっていうとこれ僕の中では攻めな感じもあるんですけどね、みたいな感じで。
うさとらが結果多分一番多いのかな
って。いや、うさとらがやっぱベターなんですけど、
ね。ですよね。
でもそれってやっぱ女子が結構こてつをやっぱ可愛いと認識してるところがあるのではないですかね。うん、まあ、それはあるでしょうね、
うん。だと思いますよ。
はい。はい、まあこの辺の話はね、まあいろいろ難しいところもはらんでますからね。
うん、そうです
ね。そうそう。じゃあ次ドイツ行きましょうか。
はい。僕はね、うん、僕は、うん、ギャラクシーエンジェルのウォルコット中佐。
ああ
これはね、
いいとこ来るね、はい。作品も好きだしね。
そうですね、
うん。
もうあの人の、やっぱりね、もう、振り回されっぷり。
うん、
エンジェル隊、
うんうん。はいはいはい。
なんかね、おもりそばっていうね、回があって。
おう。
X だか Z あたりで。
え、なんだっけ、
ほんまに、ほんまにその、B パートがなんかあるんですけど、
うん、
もうほんとただただ振り回されるウォルコット中佐をずっと見るっていう回がね、確かあったんですよ。それがなんかすごく好きだったんですよね、なんか。
あー、でもいいね、ウォルコット中佐。
ウォルコット中佐のもうみんながもう邪険に、ゴミのように扱う。
これこそちょっと哀愁も出てる感じあって、
うん、そうですね、
ちょっと枯れてる感じもあって、
うん、これ確かモデルが本当におひょいさんなんですよね。
そうそうそうそう
そう、そうなんだ、
ゴルコ正式名称はゴルコとオーヒューイ
んですよ。そうなんです。
はあ、なるほど。
おひょいさんから
藤村
俊二さん、うん、はい、そう
そうそう、なるほどね。
アニオリキャラですもんね、だって。
そうです、う
ん
う
ん
う
ん、あ、はい、そっか、でも納得だわ。なんか
あのギャラクシーエンジェルってもともとゲームがあって、でそれ の、うんうん、まあ、あのメディアミックスみたいなので、うん、アニメが始まるっていうあれだったんで、ゲーム用のあの少年の男の子がいたんですけど、うん、ゲーム版の発売が延期になったかなんかで、うん、アニメ版を先にやることになって、
うん、で、
なんかいろんな権利の関係でその男の子出せないってなって、代わりにおひゃるのゴルコ
って言ったらった思い切った舵 の取り方したら、ね、なんか、
うん、だって実際ゲームってあんなギャグじゃないって言います
、
ね、
全然、
うんうん、ね、
全然というか、そうですね、
そうよね、
うん、本当にその宇宙の、で戦う女の子と、その指揮官の男の子の恋愛模様みたいな話ですもんね。
それがアニメになったらね。
ねえ。あんなに。
本当ですよ、もう。ギャグのオンパレード。
そうそう、そう。
アッパーなギャグのオンパレード。で、ずるいのがたまにシリアスやるんだよね。
うん、そうそうそうそう。
もう早すぎた
銀玉。ギャラクシーエンジェルのね、なんか、Z とかも確かオープニングが、ギャラクシーエンジェルでタイトルが出て、
うん、
そのノーマットがそのタイトルにガーンって突っ込んで、字がバラバラバラっと落ちて、ギャグってだけ残るんですよね。
ああ、そっか、ギャラクシーエンジェルの、
点々の、クーシーの点々部分だけ、ギャグだけが残って、アニメオープニング始まるとかな
んですよ。オープニング、いい具合にふざけててよかったしね。
ねえ、曲も
全部ダジャレで進むみたいな感じなんだよね。
僕、多分今でも歌えますね。いちいちカラオケ行くと絶対歌ってましたもん。
ああ。
オープニングとエンディング。
ああ、俺も歌ったな、カラオケで。
ああ、もうめっちゃ食ったの気にしたな。
あ、じゃあ、すいません。僕、次の、あの、アニメ実況の時、はい、あの、もともと予定してたのじゃなくて、
うん、
ギャラクシーエンジェルで僕が一番好きな回。
やろう。
おいいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。
一番好きな回あるんで。一番好きな回があるんです。
本番中に、本番中にミーティングが始まるって言って自由な番組だな。
本当ですね。
おう、なる。あ、でも、オールコット。
オールコットさん、中さん、ほんと好きでしたね。
はい。なるほど。は
い、どの回でもひどい目に遭ってましたから。
だから、そういう意味では、ある時期の稲川さんにも通じるものがあるかもしれないね。階段を言い出す前の稲川さん。
ね、
フィ
クション芸人のところ。
うんうん、さあ、じゃあ次は松崎さん行ってみましょうか。は
い、じゃあもう、ウォルコと中3まで年齢が上がったので、
はい、
もうその辺のキャラ出していいんだなということで、僕ね、やっぱの、アリスとゾウロクの、ゾウロクさんはね、
気
だったなと思って、
おじいちゃんですよね。
おじいちゃん。で、アリス、アリスというか、その、サナに、ちゃんと叱るところ、
うん、はいはいはい。
が、やっぱりなんか、
そうだそうだ、
なんか、頑固親父っぽさもあり、
うんうん、
あとはその、第1話って、結局、花屋さんだったけど、そこまで全、最後まで明かされなかったじゃないですか。
そうか、
うん、うん。
なんか、暴力団の、なんか、組の中とかに行って、はいはい、すげえ、なんか、怪しい、取引してるみたいなシーンとか、うんうんうん、なんかその辺もすげえかっこよくて、どっからだこの人何やってるんだろうって言ったら、最後の最後にお花屋さんっていう可愛らしい、うんうん、
ちょっとギャップがね、ギャップ萌えの感じが、
そう、なんか、ね、うん、そすげえ好きだったんですよね、ゾウロク、
アリスとゾウロクもう一回見たいな、確かに
見たいね。これもアニメ実況
名作でしたね、
これは。
うん、
ああ、みたいな。あの、叱るとこみたいな、世間知らずのサナちゃんを。
そうそうそうそう。だから、その、最近やっぱりその、巻き込まれ型のね、まあ主人公みたいな、やっぱりいたりするじゃないですか。
うん。
その中で巻き込まれても、なお叱るっていう。
うん、
そうだね。
なんか昔ながらのじいちゃんの、うん、
うん、 いや、そうだね。なんか、頑固じじいって感じの、本当
ね。
なんか、下町のおじいさんって感じでして。
そうそう。
ただ、見てるこっちからすると、全然その、うざったくはない感じがするんですよね。それでも。
いや、今の時代必要なおじいさんでしょう。ああいうおじいさん。
ね。
本当です。だって今、調べたら、生まれが1943年でしたもん。
なかなか追いつかないよ。あのよくね、アニメキャラのさ、年に追いついちゃったみたいな話ってよくあるじゃん。
はいはいはい。
ね、20代の頃見てたあのキャラ、なかなか追いつけないよ。
追いつけない。
ブロックさんには。
2020年の今、多分77歳ですね。
あ、じゃあもう、ほぼ俺の親父と同い、まあちょっと下くらいですよ。登録さんが。
そう考えるとな。それ考えると。
すげえな。
いいね。了解っす。じゃあ、はい、もう一周行きましょうか。
はい。
私、これはもうちょくちょくこれ多分名前出してると思うんですけど、あの、はい、機動警察パトレーバーの後藤隊長ですね。
ああ、言ってる、うん、
よく聞きますね。は
い、一番好きなおっさんキャラかもしれないですね。
お
ー。はいはいはい。
うん、やっぱこの人もまあギャップというか、まあちょっと、パッと見はなんか眠そうな目でやる気あるんだかないんだかわかんないみたいな感じで、なんか軽そうで適当な感じに受け入れる、まあヒルアンドンとか言われたりしてるんですね。その、パトレイバーの特殊二課っていうのが、要は、なんか島流し部署みたいな感じなんですよ。
はいはいはい。
うん
で、そこにいるヒルアンドンみたいな感じなんですけど、まあじゃあなぜそこに送られたかっていうと、明確な過去は明かされてないんですけれども、まあいろいろこう、後藤さんの昔を知ってるキャラのセリフでちょこちょこ出てきたりするのが、いや、あの人はもう、あそこに行った理由は切れすぎたんだよっていう、頭が切れすぎたんだよみたいな感じの。で、結構その、なんだろう、真面目な、もちろん、正義は、警察官としては正義は持ってるんだけれども、その、例えばこう、まあ、犯人逮捕だったり、そういうのに関しては、いろいろこう、清濁合わせ持つというか、いろいろ策略を、巡らして、時にはもう、上司に偉く迷惑を、こぶるみたいな、こととかもするっていう、うん。なんかそういう部分での、こう、ちょっとこう、ペテン師的な一面も、
はいはいはい、
持ってるみたいなのがかっこいいなと思って。
いや、だからなんか頼りなさそうに見えて実はめちゃめちゃできるやつっていいですよね。
そうそう。
で、じゃあ何やってんだろうっていう上司ね。
そうそうそうそうそう。
かっこいいんですよね。
で、根っこでは部下思いなんですよ。俺ね、基本的にまあコミック版をとあと一番最初の初期 OVA 版。を見て、あとは劇場版見て、で、うち青森で、当時、テレビ版を見れなかったんですよ、テレビアニメ版。
なるほど、なるほど。
はい。だから、どこまでコミック版を踏襲してるかわかんないんだけど、まあ原作で好きだったのが、熊上さんっていう女性の、まあ、部下がいるんですね。それが、まあ、まあ敵側にちょっと拉致みたいなことをされて、で、なんか電話で交渉するみたいな感じがあって、最初は後藤さんも、割とこう、なんかひょうひょうとした感じで、向こうとこう、軽口を叩き合うみたいな、交渉するんだけど、なんか、その人質奪還を失敗したときに、珍しく後藤さんにしてはちょっと不機嫌な感じで電話に出るってシーンがあって、そこがちょっとね、好きでしたね。部下を取り戻せなくなったって時に、いつもはなんかこう、ま、猫を被るというか、
装
ってるのが、ちょっとこう、で、剥がされた感じがあったり。
はいはい。
いやーでもかっこよかったですやっぱ後藤さんは理想の上司というか、うん、頼りがいですね、うん、
それは
で部下にも割と伸び伸びある程度やらせるっていうような感じもあって、うん、非常に好きですね後藤さんは。はい、
じゃあ私は
土井中さん、
フェイトゼロのライダー。
お
ー
いやーこれもいいとこつくね。
これはねはい、やっぱりもう、大塚明夫は間違いないじゃないですか。
そうだね。
もう、大塚明夫特集しないといけない
みたいな。それこそ、増六じいさんって。
増六もそうですよね。
そうですよね。
そっか。
明夫さん
そっか、そっか。
明夫さん。
なるほどね。
やっぱ、あれやっぱね、ウェイバーとのあの関係性も、本当にもう最高ですし。
あれはすごく良かった。
いや、俺、フェイトゼロに関しては、マジで俺、 あのライダー陣営が主人公だって言い張ってますから、ずっとテーバーなんて関係ねえと思ってますから本当にお
かし、まあまあ、おかしな視点になってんだ関係なくはないだろうってい
うあそこがクライマックスでしたから、やっぱ
あでもわかるな、
うん、
後々ウェイバーにすごく影響を与えるんだよね。
はい、うん。あれがね。
人生の。うん。いやー、わかるわ、
ね。完璧でしたね、うん、あれは。あの豪快さと、
うん。
たまに正論をビシッて言うところとかもね、うんうんうん。めっちゃいいんですよね。ついていきますってなるんですよね。
なんか私服ピチピチの T シャツ着る羽目になったりしてたよね。
そうです。
でも本人全然気にしてないっていう。
ね、あれ可愛いんですよね。
ああ、わかるわ。
ねえ、あれは、うん、あれは本当に好きでしたね。
そっか、生徒も結構おっさん出てくる作品か、その、
そうですね、
全シリーズというか。
はい。
フェイトなんてもう老若男女全部ありますから
ね。
まあ
そうね。全部出てくるからね。なるほど。じゃあ。
出せるもん全部出してきますから。
じゃあ、松崎さんいきますか。
はい、どうしようかな、じゃあ僕は、ドラクエ4のライアン、うん、
あ
のね
今日ヒゲ率多いのかな、そんな半々くらいか
僕ね、ドラクエ4ってまあ5章に分かれてて、
うん、
1章のメインがライアンで、うん、2章のメインが、アリーナ、うん、クリフト、
ブライン、はいはいはいはい、
3章のメインがトルネコで、4章のメインが、ミネアとマーニャ、
うん、
で、5章で勇者が出てきて、それぞれそれまでの主人公、うん、メインだった人たちを仲間にするっていう流れなんですけど、うんうん、
はいはい、
この中で、まずなんでトルネコとライアンはおっさん一人で旅をする羽目になるのかっていうかわいそうさ
あの確かに常軌を逸してるな、
うん、他男女おじいちゃんとか女性二人とか、
うん、そうね、
若い男の子
しないもんな、
そうです、
ね、しかもライアンなんか第一章でいきなりおっさんだからね
いきなりおっさん
まあホイミンはホイミンでね、まあ別にいいんですけど、
ホイミン人間になるよね、
なります
なるよね、絶対可愛いよね、人間になったら絶対可愛いよね、あの子
可愛いです可愛いです、
はい、うん、それで人間になった姿はあのドラゴンクエスト4コマ漫画劇場でいろんな人
が、そうそうそうそう、あそっかそっか、は
い、で5章の
江藤博之が空飛ぶ靴履こうとして踏みつぶすってやつね
覚えてんな覚えてんなわ、また読みたくなってきた
僕はちなみに僕はずっとあのドラゴンクエスト4コマ漫画劇場で一番覚えてるのはもうあの柴田亜美先生の、
うん、
あの HP とは何の略だって死ぬ前に教えてくれって言って勇者がエッチスケッチ、うん、ピッチピチギャルだって言って魔王が死ぬっていう一番好きなんですけど
勢いのある作品が多かったよね、うん、には
でね、これライアンのまたトルネコよりさらにかわいそうなのが、
うん、
あの勇者のその5章で仲間になる順番って4、3、2、1の順になっていくんですよ。
ああ、そっか、ライアン最後だっけ。
そう
か、そっか、4が、そっか。
すぐにミニアとマーニア仲間になって、トルネコが仲間になってっていう感じだった
ので
、ライアン、プレイしてて一番最初に出てて、すぐ忘れられて、うん、5章の勇者編になっても、最後の最後までほっとかされて、
うん、
最終的にでもレベル上げるのもめんどくせえから、もう馬車の中入れときゃいいやってなって
そうね、うん、あんま使わないんだよね
だからもうめちゃめちゃ報われないんですよライアンって、
う
ん、
まあそうだね、
かわいそすぎてで、あんな筋肉ムキムキのおじいちゃんなのに鎧ピンク色っていう
ピンク色、
うん、謎のセンス
当時流行ったのかな、あの年代に急に
でも他の王宮の選手たちはみんな青いんですちゃんと、
そうなんですライアンだけピンクなんですよどうしたっていう、
確かに、いやあのもうほんとこういうとあれだけど、はい、まあ俺もあれやったのって多分中学とかそんくらいだと思うんだけど、その中学高校だと思うんだけど、はい、普通にライアンかっこ悪かったもん、うん
言わないで
本別に使わなかったな。
そうなんですよ。使わないんですよ。
うん、
渋みとかさ、あるけどもさ、は
い。そうですよ。魔法とか使えんしさ。
うん、そうそう。だったらアリーナの方が会心出やすいし。うん、
いや、正直、あの、第一章の主役はホイミンだと思ってるからね、俺。
いや、そうなんです。やっぱり5章で、そう、だから5章で、ホイミン人間になったんだの喜びが、ライアン仲間になるんだを上回りますからね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。あのドラマ性がね。
ホイミンの方先に5章出てこなかったっけ？人間になったホイミンが違ったかな？なんか、
確かそう
です。あ、そうかな。
で、なんかライアン様を見かけたら、あの、よろしくお伝えくださいみたいなことを、無事人間になれましたみたいなことを。
そうです。そうです。
それがピークですもん。
それが最後じゃない？ライアンって名前聞いたの。
いや、仲間になるんだよ。その後。
いや、でもわかるな、ライアンは。まあ哀愁ですわな、そういう意味で。
本当にかわいそう。
でも確かにそれ考えたらドラクエ4か。女の子はまあ可愛いの揃ってるけど。
そうですね。
男キャラのおっさん率の高さってないね。
確かに。そうですね。
でも男勇者かクリフとかですもん。
うん。
うん、トルネコだってさ、トルネコだって。
トルネコとブライト、ライアンやもんな。
逆にあの3人のショー見たいよね。
でもトルネコは、トルネコは奥さんも子供もいますからね。
そうだ、まあ、ネネさん超いい奥さんだよ。
うん、
ライアン独身、あと
単独でゲームだったからね、
トルネコは。そうですね、ダンジョン
こもってますから。ライアンは単独でゲームなんないでしょ。
なんないです、なんない
なんで急に、なんで急に今日弁当さんとかライアンとかディスられなきゃいけないんだよ。こんなもう下手したら四半世紀も経ってさ。
いや、ライアン頑張ってんのよ、黙々と。職人気質なの。
そうなの、武骨なね。
うん、
だ弁蔵さんと一緒だろ、だから。ホイミンしかしゃ友達いなくてさ。
いや、連れ込んでんじゃないのよ。ろくろして仲間にならないわけじゃないのよ。
あれ、でもせめてライアンさ、ひげ剃ったらさ、はい、まだちょっとなんか、あれじゃない。あのひげはやっぱさ、
あ
うん、ハードル高いよ。あの
ひげ。顎もあればまだかっこいいのかな。口ひげだけやったっけ。
ああ、そうそうそう。口ひげっていうか鼻ひげでしょ、あの、要は。
あ、そうです、そうです。
で、またちょっととんがってんじゃん。ガンって感じで、はいはいはい。あれだよね。あれでピンクの鎧でしょ、変質者ですよ、ね。
いや、背も高いしね。いや、
しかもさ、半ズボンですよ。
生足だ
そうだよ。そう。
あれだって今の女性が一番おっさんに対してさ、半ズボン履かないでくださいって。
はい、
あれでしょ、うん、
いやー、変態ですよね。
おかしいな。こんな話をする企画じゃなかったんだよ。おかしいな。
ピンクのノースリーブの鎧に半ズボンですから
ね。ノースリーブって言わないでよ。
あ、企画会議でなんであれ通っちゃったんだろう。なんかさ、ブライとトルネコはわかるじゃん。ブライはお月の、
あの、世話焼きの
おじいちゃん、
そうね、
あの、ガミガミ、姫様にガミガミ
っていう
おじいちゃんだからわかるし、はいはい、まあ、トルネコも商人っていう感じで、あ、絵もわかるじゃん、
は
い
は
い。
唯一無二ですよ、トルネコなんて。
うん、
やっぱライアンですよね。
うん、
問題は。
ということで、こんな感じですかね。
はい、おじさんに燃えたという。
はい。おかしいな、趣旨が。でもね、またちょっとこの企画やりたいですな。面白かった。
は
い、
そうですね。
まだまだやっ
ぱり、はい、懐かしい。
うん。
ね、
喋りたい。いいキャラ出てくるの楽しいですね。掘り返すと。あ、また止まったところで。
はい。という、あ、大丈夫ですよ。あの、一瞬止まりましたけど、大丈夫ですよ。
大丈夫です。
はい。
ナイス、すいません。はい。
とりあえず、こんな感じで、今日はですね。
はい。
まあ、好きなおじさんキャラを愛あるディスるよう交えつつお届けしました、はい、皆さんも好きなおじさんキャラどんどんツイッターに上げてください。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
はい、ということでエンディングです。
はい、
じゃあですね、これはまたツイートの、感想ツイート読んでいきましょう。結構3プラス1暫定のがちょこちょこ来てますね。
あ、なるほど。
はい、ですね、この方は、スペシャルウィーク、馬4ですね。
あ、はい、はい、はい。
はい、馬娘の。はい。で、あと、ゆいがはまゆい、俺がいるカン。
うん。
そして、ティアラ、ラピスリライツ。うん。そして、プラス1は、枝豆こと、枝村。
おお。
枝村まさ、まさとだっけ、下の名前。まあ、枝豆ですね。グレートコンテンダー。はい、
グレートコンテンダー。
はい。あと、僕っ子の東海帝王、あの、馬4も候補でしたが、スペちゃんは強いっていう。さあ、次の方。こちら、3プラス1、3は、リゼロのレム。
うん、
はい。そして、水原千鶴、彼女をお借りしますですね。
うんうん、
はい。あと、宇崎柳。宇崎ちゃんは遊びたい。これも出てこないよ、アニメ版。妹は。宇崎ちゃんの妹は。
結構先ですよ。
皆さん。そう、結構先だよ。コミックだって最新刊あたりでようやく。
ようやくね。
本腰でね、出てきた感じですから
ね。目隠れキャラですね。
そうですね、目隠れキャラ。はい、そしてプラスワンは、アノス・ボルディ・ゴート、ゴード。魔王学院の不適合者ですね。
はい、はい、
はい。はい。ロリ巨乳出てこないかなって書いてますけれども。そして、あと、この方はですね、3は、ドキュー変態エグゼロスから、星野キララ。
はい。
そして、宇崎ちゃんを遊びたいから、また、宇崎月さん。お母さんですね。
うん。
はい。
はい。そして、またこちらもエグゼロスから、白雪舞姫。うん。
お
ー。そして、プラスワンは、俺がいる館から、引き換え八幡。
あー。
うん。
引き換え八幡。
そして、キララのロリバージョンも可愛かったです。ロリバージョン可愛かったっすな、あの頃の。ちょっとやんちゃなキララ。
うん、エグゼロスから2人エントリー
という。うん、2人出ましたね。
すごい。
さあ、そして他にもですね、松崎さんの月さん予約ずるいっていうご意見来てます。
いや、僕ね、過去ね、ちょこちょこやってるんですよ。原作好きで、本編出てこないけど、だから、うん、オープニング映像で見ていいなと思ったと捉えてください。
はいはいはい、はい、なるほどね、なるほど。まあ確かにそれ一目惚れですからね、それはもう本当に。はい。そして、水原千鶴を3プラス1に上げるドイチューさんの安定のチョロインぶりが好きです。でも確かにね、わかる千鶴は、うん。
あれはいい子ですよ絶対、うん。最初は嫌だったけど。
でも。もう心配になっちゃう。あんな優しすぎて。うん、俺も、まあ、最新話あたりまで見たけど。
はい。
いや、ダメよ。あんな、レンタル彼女であんなサービスしたら。事件に巻き込まれちゃうよ、あんなの。
確かに。
うん。さあ、これもありますね。三平さんが3プラス1でのルール逸脱に対して謝罪すると、ドイチューさんは、別にええと思いますよ。松崎さんは、うん、いや、断罪すべきです。ルールに対して誠実であろうと苦悩する三平さんに、寛容なドイチューさん、二次元に対しては妥協を許さない松崎さんに燃えましたという、
そういうことですね。三人ともね、いいやつなんですね。
三人とも、はい。おのおののキャラクターが出てて。そして、3プラス1、三平さんの、久々に私揺れておりますとのことだけど、リスナーは毎回揺れてるよなと思ってるのではないか。なんですよね、
本当ですよ、
ま。毎回言ってそうですよ。毎回言って。はい。そんな感じでね。あと、アニメ感想もいろいろありますね。モンスター娘のお医者さん、サーフェンティットと邪神ちゃんの違いはどこなんだろう。邪神ちゃんの方は裸なのに、サーフェンティットの方が嬉しいというような意見出てますね。
うん、それはもう邪神ちゃんの日頃の行いが悪すぎる。
あと、邪神ちゃん裸感が全然やっぱないですもんね。
そうですね。エロいと思わないですもんね。
う
ん、
そうね。はい。
あと、このデザインすげえ。
こちらは、メジャーセカンドの話ですね。ムツコちゃんが外野に行ってしまったのは残念だけど、うん、そうですね。ピッチャーがちょっと限界だってことで一回外野に行ったんですけど、外野から応援してるのかわいい。アニータ、千里、ムツコ、あ、ごめん、千里じゃない、千里。アニータ、千里、ムツコの外野陣のかわいさ、強いぞっていうですね。小池もいただいてますね。
うん、
さあ、そして、今期は、グレートプリテンダーズ、面白いです。うん。ローランはひょうひょうとしていてセクシー。枝豆は鉛の表現が良い。アビーの引き締まった体と褐色黒髪ショートも大好物です。うん、
うん。
グレートプリテンダーといえばあれだよな。うん。と思っていたフレディ・マーキュリーの曲がエンディングに採用されていて、おじさん歓喜。でもあれ、もともとはフレディ・マーキュリーもカバーしてるんですよね。
あ、うん、
その曲なんですよ。はいはいはい。 さあ、そして、巨人族の花嫁、三平さんの推測通り、有料版だと普通にやってますっていうご報告をいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
4話くらい見たら、あの、光一くんって男の子、それこそドラクエの、マーニャみたいな格好させられてましたよ。踊りみたいな。さあ、そしてまたこれ雑感ですね。いただいております。三平さんの、うん、これはうちの青葉にも導入したいやりとりですね。三平さんの、ケイマイドリームまとめた本読みたいっすね。やりたいっすね、これも。そして、無限の住人と人間椅子のコラボに喜んでる三平さんをからかって、松崎さんが好きだって言い続けたら曲作ってくれるかもしれませんよ。松崎って曲。それを聞いてぼんやりと、ミュージックビデオが浮かんだ。白黒の映像で夜の田舎道をふんどし一丁で真顔で走る松崎さん。ぴったりかも。取ろうこれ。
評価はまずやめて。からかうじゃないですよ
別に。いや、後で聞いたけどからかわれてたよ俺。
違う違う違う。それは本当に違う。映像どうのこうのはまあいいとして別に。
いいとして。
ふんどしどうのこうのはいいよもう。
さあ、じゃあですね、アニメ実況。アニメ実況でたびたび D アニメスターを視聴されるので、僕も思い切って入会してみました。
すごい。
今、アキラを少しずつ見ています。最初の1ヶ月は無料なので、気になる人は一度試されたらいかがでしょう。あ、いいですよ。僕のおかげで1人加入させましたからね。D アニメスターさん、聞いてますかこれ。
本当ですよ。
はい。じゃあ、そんな感じですね。
はい。はい、
そんな感じで、ニコニコチャンネルでの二次元再大社の夜のアニメ実況、こちら、アニメの実況を3人でしております。月額550円ですので、皆さんぜひ、ご登録よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグに、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、嫁よお礼色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元祭大社、@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは、二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そして、ノート投げ銭は随時受付中です。8月14日に、さっきも言いましたけれども、生配信やりますので、まあ、なんか、逆台だと思って、はい、
逆台を
投げ銭していただけるとありがたいです。
お願いします。
はい。そんな感じで、第240回、二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ゴールドラッシュドイチューと、
松崎勝俊でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、オッケーです。
はい。
うん。いやー、ライアンがあんなに。
今、ライアン画像検索したら、なんか、兜になんか変なデッキブラシ、赤いデッキブラシみたいなのついてんの。
モヒカンみたいな。
ほら、
トサカみたいな。
ほら、何その絶対領域。長靴みたいな、
そうだな、半ズボン。膝小僧ちょっと生々しいな、肌に出てると。だって半ズボンだけどほぼブリーフみたいな感じじゃないこれ。
なんかね、
うん、
履いてんのかなこいつ。
ノーパン疑惑。ノ
ーパン疑惑。ピンクの鎧の前だれみたいなのがなんかビキニみたいになんかなって
きてるんですよね。3の女選手の服を借りてきた人
です。いや、ほんとそんな感じですよね、うん、女選手の、うん、
なんか3の男選手そんな生々しくなかったような気がするんだ
けど。そうですよね。
あ、3の女選手だとこもう、
あ、女選手は素晴らしい。
そうそうそう、わ、これは素晴らしい。
これは素晴らしい。
これをおじさんが貸してって言ってたから、ああいう風になっちゃう。
貸してって、それこそまた変態疑惑が、変態疑惑が出る。